ルカの福音書第13章ですね。13章の、18から20節までのところです。ここは短い例え、短いですね、ところです。で、この例えはですね、他の3つの福音書に全部含まれているわけですね。マタイ、マルコ、ルカと。そして、これがですね、マタイの福音書では、天の国の例えという箇所にまとめられているわけです。このマタイの13章をちょっと開いてみますと、そことも関わりがあります。他の関連ですが、マタイ福音書13章のところにですね、この一番最初、この13章の今日と同じところは31節からなんですね。けどこの13章はさっき言いましたように例えをまとめておいてあるので、この13章の1節を見たらですね、これはよく知られる有名な種まきの例えなわけです。いろいろなところに種がまかれるということだったんですね。けど、ここで言おうとしている一番の強調点は、良い土地に必ず種が落ちるんだと。どんなにたくさんですね、あちらこっち入れてみんな消えてしまうように見えても、必ず良い土地に落ちる。そうして実を結んで、あるものは100倍、60倍、30倍にもなって、膨らんでいくんだという。これがですね、本来は今日のところのこのからし種の例えと共通しているところがあるわけです。そういうは線上に置かれているんですね。そういうことで、この基本的にはですね、良い種っていうものはですね、ひとたび撒かれたらですね、不思議な力で増えていくんだと。こういう箇所はですね、他にも旧約聖書からあるわけですね。始まりは非常に少ないけれどもですね、そこから小さいところから出発をさせると、そこから非常に大きなものへと見えないようなところを膨らましていくんだという、このことはですね、旧約聖書ではどういうところと共通点、似ている点があるかといえば、旧約聖書の重要なアブラハムの記事ですね。アブラハムの記事を見たら、これはどこにあったかということですが、創世記の18章に、ですね、その15章ですね、創世記の15章の五節、15章の五節からのところを見たら、主はですね、アブラハムをテントの外へ連れ出したと言うんですね。そうしたらですね、星を数えてみなさいと言われたらですね、そうしたら子孫がこのように増えるんだと。限りなくこういうふうに増やされる。これ真理というものはですね、増やされるんだっていう。 このことをこういう非常に古い段階からですね、言おうとしているっていうことなんですね。不思議な力、どんな風にしてとかわからないですね。不思議な力で、時とともにですね、その真理というものが増えていく。その真理を託された人、これがアブラハムの子孫ですよね。神様という真理を分かって信じることができた。で、そういうふうに、ですね、どんな方法とか全然わからない。今はたった一人ですね、アブラハムだけなんです。アブラハムだけ。それらに天の星のように増えるなんて、普通はとっても信じられないようなことです。ですね。だけどそのことをですね、これはここで自分に現れた神様、これ本当の真理だと、永遠の真理だと分かったと。で、その神の真理の力、その力をですね、直感して受け取ることができたと。これ本当にそうだと、アーメンだと信じたと。だからそれをですね、彼は義と認められたというですね、これは本当に遥かのうちに非常に重要な意味になってくる言葉が、こういう段階で出てくるわけですね。これをもともと言えばですね、このたった一人、もう本当に消えてしまうような、何か事故があって殺された、もう本当に終わりですね。病気で死んだ終わりで。そういうことは実現をするはずがないわけです。そうだけれどもですね、神様が言われたということははっきり分かった。で、その神様は真実の神様だということで、その神様の大いなる力、真理の力を信じたという、そういうふうに信じるということでですね、神様は、前は正しい、良いと、神様の前に正しいんだと、何も良いことをしたわけでないわけです。ですね、神様の大きな力と、その真理の力を信じるということが、私たちにはできることで、私たちがする、要求されていること、信じたら、もうこれだけでいいというわけですね。まあ、こういうふうにですね、この真理の力の不思議な大きくなって膨らんでいくっていうのは、そこに非常に前から実はもうすでに書いてあることなんです。そういうこのぞーっと流れの中にですね、イエスの種まきの例えもあるわけですね。ひとたびこの真理の種がまかれたらですね、他はみんな消えるように思えても不思議に膨らんでいくんだという、そういうことを実はですね、この例えは言おうとしているわけです。それでまあ元のところにですね、今日のところに帰りますと、で、この、増えて豊かに広がっていくっていう側面がですね、この、すみません、さっきの、マタイ福音書の13章の、12節。13章の12節でもですね、そういう側面で書いてあります。このマタイの13章の12節の持ってる人はさらに与えられてこう豊かになる。持っていない人は持っているものまでなくなっていくっていう。これはどういうことかといえば、これはずっと前にも説明をしたことがあると思いますが、これ全くですね、聖書的ではない読み方をする人がおるわけです。時々ですね。他のことをみんな知らないと。たまたまここだけを読んだら、これは現在の資本主義みたいなもんだと。持ってる人はどんどん増えていくんだと。持ってない人はもうなくなる。貧しい人は増えるんだとか。そういうふうに説明し、まあ、私は信仰まだの人ですけど、そういうふうに言ったのって、ちょっと驚いたことありますが、そういう資本主義のようなことをこんなところで言うはずがないわけですね。ここで言ってるのは、真理の種を与えられて持ってたらですね、不思議な力で広がっていくと。膨らんでいくんだっていうことなんですね。いくら生まれつきが良くてもですね、真理の種を持っていなかったらですね、だんだんと年齢によって霊的にその人の精神というのは細っていくと。で、だんだん枯れていくっていう。そういうようなことをですね、真理の種を持っていれば不思議と力で広がっていく、膨らんでいくんだということを言おうとしているわけですね。 そういうふうにですね、ここのところはいろいろに、まあ、他の箇所とまあつながっているわけです。それからですね、そういうこの小さなものに神様が用いて始められるということは、前にした別の、これは有名なところですね、あの5つのパンと2匹の魚を用いて祝福されたですね、本当に小さなものを膨らましていけるんだと、そういうこともこの一連のこのつながりの中にあるわけですね。小さな小さなものを用いて、そして神様の力で膨らましていくんだと、そういうこともまたこれとつながっているということが言えるわけです。そしてイエスの教えとして特に一番有名なですね、三条の教え、山で教えたという、その時にはですね、どういうことを言われたかということを思い出してもらいたいですね。心の貧しい、何も持ってないと本当に感じる人、心の貧しい人たちは幸いだと、その人たちに天の国が与えられるというんですね。心を貧しいような人、小さな人、悲しむような人、そのような小さな存在に天の国は、神の国と同じなわけです。天の国がその人たちに与える、その人持ち物だ。ここにもですね、そのような小さなものに与えられる、もう潰されそうになってる、もう歩かないかわからないような小さな存在に天の国が与えられて、そこから出発しようとされる、膨らましていこうとされるんだと、まあ、そういうようにこういうところからもつながっているのがわかるわけです。まあ、そういうのが今言ったようにですね、全体として見たらそういうふうにですね、小さなものを膨らます驚くべき神様の力っていうことがですね、全体としてこういう例えで言われているわけですね。でそれが大多数のだから受け止め方でありますね。私もこのところいろいろ調べていましたが、その中で一部の人たちはですね、さっきもちょっと触れられたように、ここのところはですね、この、まあ、内村鑑三もですね、教会の批判こといろいろ批判的にもずっと考えたので、大きな組織になると悪いものが入ってくると、まあ、そういった受け止め方をして、ここにですね、そういった意味もあるだろうということを言ってるわけなんですね。これも確かにですね、イエス様の例えというのはいろんなものを複合的に含むことができるわけです。同じ小さな目に見えないでもですね、このイエスの例えでも毒麦の例えがあるんですよね。夜にですね、誰がまいたかわからない、これなんか生えてきてですね、だんだんあちこち育っていくということもあってですね、でこの一般の規制の教会の中にもたくさん一種の毒麦みたいなのが増えて成長していったということも実際にあったわけです。そして間違ったこともたくさんしてきたということもあったわけですね。ですからここのところは一番多くの人たちはですね、今言った先に言った全体的な流れの中で神の言葉、真理というのが吹き広がるという力を持っているんだけど、そこにもですね、悪い力も寄ってくるというふうなことの一つの警告としてですね、もうそういう意味もあるだろうというのは、少数の人たちがそういうことも言っているところがあります。けれどもですね、全体としてはこの小さな小さなものから出発するっていうのは、これ聖書的なもの全体そうなんですね。それがまあ大多数の見方なわけです。それでこういうことをですね、個人でもそうですね、一人の人の心の中に、さっき言った真理の種をもらったらですね、心の中で吹き広がっていくと、そういうことがあるわけです。必ずあるわけですね。そうして広がって、それまでその人の心を占めていた他のいろいろなことがだんだん小さくなって消えていくと。そして神様の国 神様のご支配のことがだんだん心の中で広がっていくということがあります。他のものだんだん自然にですね、まあ、追い出していくということ。これはもう本当にそういうことになっていくということなんですね。これも自然にそうなるわけです。そういうふうに膨らんでいく。それが、マタイの福音書でも言われておってですね、畑に隠されている宝を見つけたらですね、他のものもいらなくなる。そしてその全部売り払ってですね、売り払ってその宝を買うんだと。それはこの人の心なんてだんだんだんだん膨らんでいったからです。他のものが膨らんでいたらですね、その神様の国のことがあってもですね、それはほとんどの人はそれにはあんまりわからないんですね。だからこの世のいろんなことは心の中で大きく膨らんでるから、神様のことは全然入っていけない、入っていってない。でも本当に入ったならばですね、それにそれまで心を締めていたものがずっとしぼんでいったり追い出されていくと、これも事実なんですね。そういうふうにここのところもですね、神の力の不思議な力ということをいろいろなところでまあ言っているということが言えるわけです。で、これはそういう個人の中でも言えますが、歴史の中でもこれは世界の歴史、いろいろな国ですね、キリスト教的なものが入っていったら、何か途端にですね、動き出す、膨らみ始めるわけです。これはもう本当に不思議なことなんですね。この旧約聖書の信仰そのものがですね、それまではユダヤ民族という小さなものだけにこう縛られとったわけです。その枠の中で。しかね、広がらなかった。ところが、キリストの真理が入った途端ですね、わーっと広がり始めたわけです。そういうふうにですね、キリストとこの十人の弟子はまさにこのからし種のようなものです。魚取り、4人か5人かもおったかもしれないと。あとは、差別されとったような主税人。主税人というのは異邦人と、まあ、交際して手先になっているか、汚れているとされておったわけです。それから社会的な一種の過激的な運動ですね。過激しい社会的運動をしてたような、このゼロテス、熱心党と訳されていますが、そういう人たちですね、全然社会的には地位があるような人いなかったんです。ふっと吹いたら飛ぶような、無視されているような人ばっかりだったんですね。それまさに社会全体、社会全体のカラシ種のような目に見えないようなものだった。そこにですね、イエスが祝福を注いだらですね、真理の種をまいたら、これが不思議とですね、ローマのあの強大な権力と軍事力も押しのけてですね、武力であったんじゃないわけですね。今の一部の北朝鮮とかイランとかパキスタンとかいうね、核兵器持った国がですね、何かというと核でですね、脅そうとするようなことは全然ないわけです。全く正反対にですね、全くこの捕らえられても殺される一方だと。そういうことでですね、権力も地位も武力も何も持ってない人たちが捕らえられてライオンにでもですね、食われて殺されるようなことであったのに、不思議に急激に広がっていった。わずか30年はそこらで、ネロが無視できないぐらいの強力な王になったと。もうまさにこれが歴史的にもですね、そういうことになったわけです。からし種のようなものがですね、すごい膨らんでいったわけです。まあそういうふうにですね、大きな世界の歴史を見てもまずそうだったし、前にも何度か言ったように、今のロシアと国が愛を強大になったのは、キリスト教が入ってから突然増えた、膨らみ始めたわけです。それまでは文字もなかったんです。ロシア文字は、だからギリシャの方から、ギリシャ正教、東方正教会キリスト教ですけども、それが今のキエフの方に入っていって、そこでですね、伝道したわけです。そして今から千年ぐらい前に、そこの小さな国の君主がですね、キリスト教になったわけですね。そういうとこからぐんぐん広がっていって、そして文字がないと不便である。伝道も難しいということで、ギリシャ、そのあたりギリシャ文字、ギリシャ文化圏だから、ギリシャ文字を少し変えてロシア文字にしたわけです。ですから読み方もギリシャ文字とよく似ているわけですね。そしてぐんぐんぐん、不思議なほどの勢いで広がっていったわけですね。まあそういうことで、日本にはですね、これは入ってきたのが、はるか昔ですね、1549年なんです。1549年。そういうふうに入ってきて、確かにですね、わずか数十年のうちに、70万とかですね、 80万とかすごい増えたみたいですね。今の現在日本でも100万人ぐらいしかいないっていうんだから、すごい勢いだったわけです。これは本当に小さなものが膨らみ始めた。そこでものすごいですね、世界的のもう、まあ、稀なぐらい強力な迫害をやってですね、潰されたように見えてもらう。また、それは、迫害した方が滅んで、そして、まあ、いわゆる明治の時代になってから膨らみ始めたわけです。で、日本の場合はですね、なかなか受け入れがたい。これは島国でですね、伝統的な宗教が根強いからですよね。で、日本の場合はですね、科学技術とか文化とか教育とか福祉制度とか、そういうところの枝の方が広がっていったわけですよね。まあ、とにかくそのけど、キリスト教から出たものです。科学技術にしてもですね、この法律的なことにしても、憲法が、今の平和憲法、9条もそうですよね。これみんなキリスト教的な発想です。そういうとこから生まれたものが、日本でもですね、本体はなかなか受け入れないけども、枝の方はたくさん受け入れていったと。そういう形で、キリスト教って何かどっかですね、不思議なこの根のように広がっていくわけです。まあ、そういうような、この不思議な力をここで言ってるということが言えるわけですね。そして、この一番そういうふうに増え広がる元になったのが、使徒行伝にあるようにですね、あの小さな塊の人、何にもできなかったんですよね。自分の導いてた人は殺されちまったんだと。もうそれでみんな怯えてですね、部屋にこもってたような状態で、何にもできなかった。だけどイエスがですね、復活をして、約束したものを与えるまで待って、祈って待てと言われてですね、そして、小さな集団でしたけど、一生懸命に祈り続けていたら、聖なる風が吹いてきた。聖霊ですね。聖霊が吹いてきた。そうして与えられたら突然これ増え出したんですね。何にも言う元気もなかったペテロが命がけでキリストの復活を証言するように大きく変えられたわけです。まあそういうふうにですね、ここのところはこの目に見えないパンダネが大きく変える力があると。まあ、そういうことをここで言おうとしているということなんですね。小さな小麦粉ですね、小麦粉を練ったものがですね、大きなものに変えられていく。柔らかいですね、食べたら美味しいようなものに、性質も変えられていくと。そういう変える性質っていうことも同時にここで言われているということですね。まあ、そういうことで、この聖なる霊の風は、この台風っていうのはどこに強い風が吹くかわからないようにですね、思いがけない、予想してないところで吹き出すようなところがありますが、今は世界で最も強く吹いているように状態があるのは中国なんですね。中国は今世界で一番大きくですね、今、キリストを信じる人たちを増やされていると。その情報は日本ではですね、特にあんまり報道もされないけれどもですね、そういうことがあります。まあ、そういうことで、このカラシダの小さなものだけど非常に成長するんだということですね。まあ、そういう形でここのところが言われているということです。そういうことで、私たちのまず一人一人の魂の世界が膨らんでいくと、まあ、そういうことが一番の出発点になるということですね。そこで私たちも祈りによって、またこういう集まりによって、そこにイエスが来てくださる。パウロが言ったように、自分はもう死んでいると、イエスがここに私のうちに住んでくださっていると言ったんですね。そういうパウロによって一番、まあ、広くヨーロッパの方に広がっていったということだったわけです。まあ、そういうふうに、パウロもですね、キリスト教を迫害してたくらいだから、そういう意味ではキリスト教的なものはゼロだったわけです。ゼロどころはマイナスだったわけですね。そういうものに、この、キリスト、聖霊、キリストがそこに入ったら、そういうふうに、ここと同じように確かに広がっていったということですね。パウロの中でまず広がって、それがずっと外側にも広がっていったんだと。まあ、そういう力がある。私たちもそういう意味でですね、こうした、不思議な力を持っているものを、一人一人、まあ、 ですね、各自が受け取っていきたいということを願うわけです。はい、以上です。